はい、皆さんこんばんは。聖書スピリチュアルサキです。今週の聖書の輪読箇所は第2サムエル記の15章です。はい、よろしくお願いします。はい今日は謀反というタイトルにしたんですけれども、はい、あ、もぐちゃんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします
。
はい、今日はお天気が良かったですね。
うん、良かったね。
はい、今日ね、
うん、
朝ゴールデンウィーク空いてますか？
うん、何も変わりなしね。
何も変わりなし。毎日もう、うん、私も今日仕事でした。
はい、お疲れ様でした。
日月火水仕事ですね。その後、ちょっとお休みをいただこうかと。
あんまり無理しないように。
はい、もうありがとうございます。もぐちゃんも。
はい、はい、ありがとうございます。
ぼちぼち。
はい、ぼちぼち片付けをしてます。
最近私ね、うん、前も言ったことあるんだけど、
うん、
スタンド FM、私最近ハイエースの運転をしなきゃいけなくなって。
ああ。
ハイエースって知っとかる？もぐちゃん。
わからんけど大きいんでしょ？
ハイエースにもいろいろあるんだけど、
うん、
多分、もう、なんていうの、まあ、かなりでかい、でかいハイエース。うん、もうね、もう怖く、こわごわ運転してるんですけども、はい、もしね、
うん、
こわごわ運転しているハイエースを見かけたら皆さんこっち
違うのにしてもらったらいいじゃないと。
え？
それができないと。
もう逃げられなくなったね。
小さいのにしてくださいって。
小さい車で勘弁してもらってたんですよ、うん、女性は、
うん
うん、今まではね。でも、うん、そうもいかなくなってもう
ね、
ハイエース運転してくださいって言われるようになって、で明日行くところがね、
うん、
まあ、福岡でも有数の激坂地域である、うん、激坂でものすごく道が狭いところに明日行かなきゃいけないよね。
うん、
ドキドキですけれども、
うん、
はい、でもいつもここにおられるので、
うん、
主が共におられる。本当に毎日毎日祈るように、うん、
はい、うん、毎日祈るように、はい、祈ってますよ。
本当に
安全運転。
本当にこういうクリスチャーになってよかったなと思うのは、こういうね、やっぱ困難な時にも、うん、でもやっぱり神様がね、に、
うん、
頼れる神様がね、いらっしゃるということを感じることができる。
うん、
これがクリスチャンの
に、うん、
と思うことですけど、本当にもう、それでもね、本当に、うん、やっぱりドキドキしますね。
うん、
でもね、だいぶ、まあ、あんまり慣れてもいけないんですけど、こういう、
うん、うん、そうね、
やっぱ慢心してはいけないんだけれども、
うん、
でもやっぱりこう目線が高い位置にあるので、うん、割と、うん、慣れてくると、
うん、
まあ、ある意味見通しがね、
うん、
まで見えるし、でハイエースという車はそもそも前が長くないからね、ストンと落ちてる状態で、うん、意外と運転しやすいものらしいんですけれどもね。
うん、
うん、だけどやっぱり狭い道にこう入っていかなければいけない時っていうのは、
うん、
車の長さもあるので、
うん、
長さも高さもあるのでね、だからこうよそのお宅の、
うん、
カーポート のね、ひさしのところにぶつけないようにとか、うん、妙なところにこうある電柱にね、こすらないようにとかね、うん、やっぱ内輪差、うん、 とかがあります、うん、内輪差外輪差とかがありますので、そういったものを、まあ、ゆっくりね落ち着いて、はい、安全運転でね、あの
そうね、
なっていうふうに思います。
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、
感じで、はい、今日は、はい、サムエル記第2の15章なんですけれども、うん、
はい、
はい、あのダビデの息子の一人であるアブサロムという、ね、うん、あのすごく美男子のね、王子がいましたけれども、は、まあ、妹のねタマルの、はい、まあなんて言うんでしょう、あの腹違いの兄弟であるアムノンでしたかね、アムノンに怪我されてしまったものだから、まあ、それに対してですね、まあ、あの復讐を したんですよね。復讐をして、まあそれから、まあ、ヨアブの取りなしっていうか、まあ、ヨアブのなんか一計を案じて、まあ、その、かつて女性を間に挟んで、アブサロムをこう、まあ、エルサレムにね呼び戻す、逃亡していた、アブサロムをね、呼び戻すということに成功して、で、それでもすぐにはやっぱダビデは会ってくれなかったんだけれども、まあ、この間の最後のところでは、まあ、その一応アブサロムはダビデと再会をして、まあ、和解したっていう風な、まあ、一応そういう風な形にはなってましたけれども、さあ、それでめでたしめでたしとならないのが今日の箇所
になる、そうね、
ね、はい、
ね、
いっぱい読みました。
うん、
あ、読んだ。
一応一回。
素晴らしいですね。素晴らしい。
うん、
ちょっとなんか人物名がやたら出てくるので、なんか、
そう。
頭の中ガチャガチャするんですけれども、この人前に出てきたかな、どうだったかなとか思いながらね、読んでしまったんですけど、まあちょっと読んでみましょうか。ね。
はい。
はい。
はい、
それでは、もぐちゃんが、から読んでください。一節ずつ。
はい。
お願いします。
その後、アブサロムは自分のために戦車と馬、そして自分の前に走る者、50人を手に入れた。
アブサロムはいつも朝早く門に通じる道のそばに立っていた。裁きのために王のところに来て訴えようとする者がいると、アブサロムはその一人一人を呼んで言っていた。あなたはどこの町の者か。その人が、このしもべはイスラエルのこれこれの部族のものですと答えると、
アブサロムは彼に、聞きなさい、あなたの訴えは良いし正しい、だが王の側にはあなたのことを聞き入れる者はいないと言っていた。
さらにアブサロムは、誰か私をこの国の裁き人に立ててくれないだろうか、訴えや申し立てのある人が皆私のところに来て、私がその訴えを正しく裁くのだが、と言っていた。
人が彼に近づいてひれ伏そうとすると、彼は手を伸ばしその人を抱いて口づけしていた。
アブサロムは裁きのために王のところにやってくるすべてのイスラエルの人にこのようにした。アブサロムはイスラエルの人々の心を盗んだ。
4年経ってアブサロムは王に言った。私が主に立てた誓願を果たすために、どうか私をヘブロンに行かせてください。
このしもべはアラムのゲシュルにいた時に、もし主が私を本当にエルサレムに連れ帰ってくださるなら、私は主に仕えますと言って誓願を立てたのです。
王は言った、安心して行ってきなさい。彼は立ってヘブロンに行った。
アブサロムはイスラエルの全部族に密かに人を使わして行った。角笛が鳴るのを聞いたら、アブサロムがヘブロンで王になったと言いなさい。
アブサロムと共に200人の人々がエルサレムを出て行った。その人たちはただ単に招かれていった者たちで何も知らなかった。
アブサロムは生贄を捧げている間に人を使わしてダビデの助言者ギロ人アヒトフェルを彼の町ギロから呼び寄せた。この謀反は強く、アブサロムに組する民が多くなった。
ダビデのところに告げる者が来て、イスラエルの人々の心はアブサロムになびいていますと言った。
ダビデは自分と共にエルサレムにいる家来全員に言った。さあ逃げよう。そうでないとアブサロムから逃れる者はいなくなるだろう。すぐ出発しよう。彼が素早く追いついて私たちに害を加え剣の刃でこの都を撃つといけないから。
王の家来たちは王に言った。ご覧ください、私たちあなたのしもべどもは王様の選ばれるままにいたします。
王は出て行き、家族のすべての者も王に従った。しかし王は王宮の留守番に10人のそばめを残した。
王と王に従うすべての民は出て行って町外れの家にとどまった。
王のすべての家来は王の傍らを進み、すべてのクレタ人とすべてのペレテ人、そしてガテから王についてきた600人のガテ人が皆王の前を進んだ。
王はガテ人イタイに言った。どうしてあなたも我々と一緒に行くのか。戻ってあの王のところにとどまりなさい。あなたは異国人で自分の国からの亡命者なのだから。
あなたは昨日来たばかりなのに、今日あなたを我々と一緒にさまよわせるには忍びない。私はこれから当てどもなく旅を続けるのだから、あなたの兄弟を連れて戻りなさい。恵みと誠があなたと共にあるように。
イタイは王に答えて言った。主は生きておられます。そして王様も生きておられます。王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでもこのしもべも必ずそこにいます。
ダビデはイタイに言った。では進んでいきなさい。ガテ人イタイは彼の部下全員と一緒にいた子供たち全員を連れて進んでいった。
この民が皆進んでいくとき、国中の大きな声を上げて泣いた。王はキデロンの谷を渡り、この民も皆アラノの方へ渡っていった。
見よ、チャドクもすべてのレビ人と一緒に神の契約の箱を担いでいた。民が皆都から出て行ってしまうまで、彼らは神の箱を下ろし、エブヤタルが捧げ物を捧げた。
王はツァドクに言った。神の箱を都に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができる、できれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいを見させてくださるだろう。
もし主が、あなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうか主が良いと思われることをこの私にしてくださるように。
王は祭司サドクに言った。あなたは先見者ではないか。安心して都に帰りなさい。あなた方の二人の息子、あなたの息子アヒマアツとエブヤタルの息子ヨナタンもあなた方と一緒に
見なさい。私はあなた方から知らせの言葉が来るまで、アラノの草原でゆっくり待とう。
ツアドクとエブヤタールは神の箱をエルサレムに持ち帰り、そこに留まった。
ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い、裸足で登った。彼と一緒にいた民も皆頭を覆い、泣きながら登った。
その時ダビデはアヒトフェルがアブサロムの謀反に加担していると知らされた。ダビデは言った。主よ、どうかアヒトフェルの助言をおろそかなものにしてください。愚かなものにしてください。はい、
ダビデが神を礼拝する場所になっていた山の頂に来た時、見よ、アルキ人フシャイが上着を引き裂き、頭に土をかぶってダビデに会いに来た。
ダビデは彼に言った。もしあなたが私と一緒に行くなら、あなたは私の重荷になる。
しかし、もしあなたが都に戻ってアブサロムに王よ、私はあなたのしもべになります。これまであなたの父上のしもべであったように、今、私はあなたのしもべになります。というなら、あなたは私のためにアヒトフェルの助言を打ち破ることになる。
あそこには祭司のツアドクとエブヤタルもあなたと一緒にいるではないか。あなたは王の家から聞くことは何でも祭司のツアドクとエブヤタルに告げるのだ。
見よ、あそこには彼らの二人の息子、チャドクの子アヒマーツとエブヤタルの子ヨナタンが彼らと共にいる。二人をよこしてあなた方が聞いたことを残らず私に伝えてくれ。
ダビデの友フシャイは都に帰った。その頃アブサロムもエルサレムに着いた。アーメン。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます
ね。
ダビデの
ちょっと長かったの、どうなとかね。はい、どうですか。まず最初のところで、アブサロムは自分のために戦車と馬、そして自分の前に走る者50人を手に入れたって一説にあるけど、これはもう、なんていうの、王様みたいな、もう王様にもうなんか成り代わってるじゃないけど、ちょっとなんかそういう態度っていうか、まるで自分が王であるかのような振る舞い、こんな目立ったことをよくやるよね。いや、なんかもうこんなことした時点でもうなんかこうすごい、こうなんていうかな、いや、よくこんなことやったなと思って、まあこのこういうことやった時点でもうバレてるんじゃない、そういう、そういうなんかこう考えがあるっていうことがさ、なんかこう 王になりかわろうとしているっていうか、謀反を企てようとしているっていうのが分かりやすいっていうか、これがなんかちょっと疑問に思ったことですよね、最初的な。それからアブサロムはどうしたっけ。
朝早く起きて、王様に言いに来る人に助言するじゃろ。
そう。これどういうことかわかる？
要するに、なんか裁きを王がするわけやろ、その時その時の。
そう。
それを、その前に自分が捕まえて、その人たちの思ってることとかを聞いて、
悩み相談みたいなね。
で、自分が それに対応するようなふうになっていくよね。
ねえ、これがなんか人心を
掴む
っていうか、こう、まるでこう民の 側に立って、そういうなんかこう親身になって、
うん、
いろいろお話を聞いてあげますよ私はっていうような、うん、こう
正しく裁くのだがっていうよね。
だったら正しく裁きますけどねみたいな、
うんうん、
ね、いうようなこう人心を掌握するための、
うん、
なんか。まあ、そのためにやってるらしい。もう本当にそういうふうになんかみんなの話聞いてあげようっていうような、
うん、
じゃなくて
自分のためにね。
ね、下心があると。うん、で、しかも
人の心を盗んだって書いてあるけど、
そう、うん、まあその民だからさ、一応王子だからアブサロン、
うん、
だから。まあ、アブサロムが「あアブサロム様」みたいな感じで、うん、見たら一応こう「ははー」ってやるよね、一応ひれ伏すよね、うん、まあちょっと全然身分違いの人がいたらね、
うん、
そしたらさこう頭こう「あ」って「あどうも」っていうふうにこう頭下げたら、
うん、
手を伸ばして、
うん、
こう抱擁して背中トントンみたいにしてさ、うんボディータッチをして、そして、こう、なんか、口づけをしたっていうか、まあ、口づけっていうのは、まあ、ほっぺたになんかこう、
うん。
かな、まあ、男性同士でもね、やるような、こう、親愛の。
うん。
うん、もう、それってさ、いろいろこう、問題を抱えている人にしてみたら、そうやってさ、うん、ダビデの息子が、こう、抱擁してくれてね、
うん、
そして自分のその思いの丈を聞いてくれるってなったらさ、そりゃ、しかもアブサロムはもうめちゃめちゃ美男子だから、
うん、
足の裏から頭の先まで頭のてっぺんまで火の打ちどころがないぐらいの
、うん、
どんなんやと。
でもね、4年間もそういうことしてるっていうのをなんで王は分かってなかったのかな。そうでしょ。
これここなんか疑問だよね。で、考えたらさ、そのタマルが、まあ、そのタマルの一件とはこう分けて考えなきゃいけないのかもしれないけど、自分の妹が、
うん、
ね、妹が犯されて、それから、うん、あれ何年だっけ ?2 年間ぐらい潜伏、黙って潜伏してたんだっけ、
うんうんうん、そうやったね。
2年間、黙っとけと。
うん
うん、で、もうその後、タマルがどうなったかっていうのはちょっとわかんないけども、
うん、
ある自身はね、まあその静かに、アブサルムのところで、あれ暮らしていたのかもしれないけど、まあその、満2年経って、それから、アブサロムアムノンを酔わせて殺したとね、
うん、
KK さんこんばんは。それで、その後3年間逃げてゲシュルに行って3年間いた、うん、3,4,5 やろ5年、
うんうん、
で、それからえー、っと5年経ちましたっていうところで、うん、エルサレムに戻ってきたのかな、
うん、そうそうそう
戻ってきたけども、すぐには会ってくれなかったので、
うんうん、
2年間、
うん、
エルサレムに住んでいたが王の顔を見ることはなかったって感じ、
うん、
7年かこれで7年、
うん
ね、で7年、うん立ったところで、7年経ったところでっていうか、まあその帰ってきてから2年経って、
うん、
ダビデに一応拝謁することができたと。で、うんうん、和解したかのような感じになったという、うん、だからタマル事件からもうこの、ダビデにまた再会するまでに7年経ってるよね、
うんうん、
でその後っていう話じゃない。そして、
うん
それから4年かなっていうふうに、ね。
うん。
11年。4年経って、うん、それからだからトータルで11年、たまる事件から11年。
うん。
っていうふうに、思えるやん。
うん、
だけどこれね、なんかね、新共同訳ではね、念って書いてなかったんだよ。今さっきちょっとちらっと読んだら、あの訳が違うやつね、あの新共同訳っていう別の翻訳の聖書、日本語訳の聖書があるんですけども、そっちはね、40歳になった年の終わりにって書いてあるんだよね。
うん、
あ、でもこの私の今紙の聖書、新改訳2017の下のところには別訳では40年っていうふうになってるって書いてあるから、まあそのアブサロムが40歳になった時の出来事なのか、それともまあもっと若い状態なのか、ちょっとそこは分からないんですけども、まあそういうふうなことらしいですね。だから、うん、まあ、少なくともこの、まあ、普通に読んでいったら、そのあのタマル事件から10年ちょっとぐらい経ちましたぐらいの時なのかな、うんうん、でもさ、あのアムノンをやっつけたところでなんかもう、まあ、一応この仇っていうか恨みみたいのは晴らしたっていうかね、
うん、
やったわけだけども、そのあのアブサロムはそこでは、まあ、まだ収まってないっていうか、
うん、
だからダビデと和解したようには見えるけれども、やっぱりなんか腹立ててるのか、
うん、
なんかダビデを軽く見てるのか、
うん、
っていうのもやっぱり元を正すと、やっぱダビデがやったあの、
うん、
あの何バテシェバさん、
うん、
ね、あの一件のことは多分知ってるだろうから、
うん、
サルムはね、だからそういうのでやっぱその自分の父親みたいな、父親のやってることをがもう父親が、まあ、偉大な人というのは分かってるかもしれないけど、もうなんかもうあいつの時代は終わったぐらいな思ってるのかも分からんけど、ちょっとそこは分からないけどね、うん、とにかくアブサロムは、まあそういうちょっとあからさまなことをやってるんだけども、なんかそのダビデをちょっと騙すっていうかね、主の誓願、主に立てた誓願を果たすためにヘブロンに行かせてくださいみたいなこと言うんだよね。ヘブロンっていうのはそのユダ族の、まあ、の本拠地っていうか、そのダビデの元々のね、ダビデはユダ族の人だから、もちろんアブサロンもそうですけど、に行かせてくださいと言ってるんだよね。
うん、
で、この逃げていた時、ゲシュルに逃げていた時に、もし主が私を本当にエルサレムに連れ帰ってくださるのなら、私は主に仕えますと言って誓願を立てたから、その誓願を立てたから、
うん、
ヘブロンでそのまあ生贄を捧げるとか、その感謝する、うん、感謝のね、あれをするためにっていうことを言ったんだけど、まあ、そうやってこうさ、これをこういうちょっと自分の父親を騙すために神様のことをこうね出していること自体が、うん、まあ、本当は違うんだろうけど、
うん、
そこはちょっとまずかったよね、この人ね。そしたらダビデは安心して行ってきなさいって言うんだよね。
そうそう、
これがなんか本当にそう思ってるのって
、うん、
いやもうさ入ってきてると思うよね、普通に考えたらね、うん、ちょっとそこまでは書いてないけど、普通にさなんかさこう騎兵を自分のなんか親衛隊みたいのをつけて、
うん、
ねえ、
うん、
なんかちょっと幅聞かせてたりあとね、お悩み相談みたいなのをしてたりとかして人心を掌握しようとしている息子見たら、うん、やばいなと思うよね、普通、
うん、
どういうつもりで安心して行ってきなさいって言ったのか分かんないけど、ダビデが、
うんうん、
でも本当にそう思ってたとしたらもうお人よしすぎるよね、
うん、
だってやっぱりこれ どうなんだろうな。ここまでは書いてないけどね。
うん、
だからアブサロムはイスラエルの全部族に、これも全部族に言ったらさ、バレバレやんとか思うんやけど、角笛が鳴るのを聞いたら、
うん、
サロムがヘブロンで王になったと言いなさいって、まあ、全部族のその上の人に対してなのか、ちょっとそこは分からないけど、
うん、
っていう、こう、まあ、指令を出していたと、まあ、ちょっと根回しをしてたっていうことでしょうね。
うんうん、
で、アブサルムと共に200人の人が、まあ、アブサロムのその、請願を果たすためにヘブロンに行くっていうのの、まあ、招かれて、
うん、
招かれて行った200人の人たち引き連れて行ったんだよね。だけどこの人たちはまさかアブサロムがそんなことを考えてると思ってなかった人ですよっていうことが書いてある。何も知らなかったと、うん、それでアブサロムは一応生贄を捧げていました、その、
うん、
ヘブロンでね。そしたら、何これ、ダビデの助言者ギロ人アヒトベルフェルを彼の町、うん、ギロから呼び寄せた、あのダビデの助言者をね、
うん、
そうすることで、アブサロムに組みする民が多くなったっていうんですよ、
うん、
この、うん、
あ、
そう、なんかちょっとよくわからないんだけど、
うん、
そして、そこでやっと、ダビデのところに、伝令が入ったわけですよね。
うんうん、
アブサロムになびいてますよっていう、まあ、使者が来て、
うん、
いう人がおったと。で、ダビデはそこでもうちょっと都落ちが始まるんですよね。もう来ると、
うん、
これは来ると、
うん、なんで戦わんやったとかね。
そう、それも思った、それも思った、うん、まあこの時点で、まあその後での話もあるけど、この時点ではもう本当 に逃げる方に行くんだよね、
うん
うんうん、そしてまあ、あの王の家来たちは、まあ、王にこう従っていくんですよね。で、うん、ダビデとあと家族の全てのものも王に従った。もちろんその中には、うん、バッテシェバさんもいると思うね、
うん、
あ、もう夫妻になってるから、もう、
うん、
前のご主人亡くなってるからね、
うんうん、
で、だけど王は王宮の留守番に留守番を残したんだって、
うんうん、
10人のそばめを残したって書いてあるんだけど、この10人のそばめをなんで残したかっていう話は、これ中川先生が、うん、あの書いてあるのを読んだら、このそばめっていうのは制裁ではないので、なんかまあなんていうかな、うん、多くじゃないけど、まあその制裁ではないから、
うん、
殺され、暗殺されないんだって。暗殺されないと思ったと。制裁は殺されるんだろうね。
うん、
あのダビデの制裁の人たちっていうのは、正式な妻とされている人たちとか、うん、子供はもう根絶やしにされるかもしれんけど、そばめという立場だと、うん、暗殺されることはないっていうふうに思ったから残したんだって。この10人そばめ、うん、で、王と王に従う全ての民は、民はって書いてあるから、まあそのね、エルサレムの人たちでも、そのダビデ派の人たちは一緒に、
うん、
町外れの家にとどまった、王と王に従う全ての民は出て行って、やっぱ出て行ったのか、
うん、
で、全ての家来は王の傍らにオスする、ダビデを囲むようにしてね。
うん、
そしたらさ、このガテ人イタイっていう人はがその中にいるけど、この人たち異国人みたいだよね。しかも亡命してる人たち、
うん、
この人とその家臣みたいな人たちはね、
うんうん、
昨日来たばかりなのに 昨日来た、昨日逃げてきた人なのに、
うん、
ダビデに従いましたと。
うん。
うん。600人のガテ人。うん、ね ?600 人も。ね、うん、なんかその、やっぱりこの、まあ、痛いという人は、まあ、回収者っていうかね、イスラエルの、うん、あの、神を信仰するように変わったのかな、の方を信頼してるのかな、うん、主は生きておられますっていうふうに言ってるからね。
うん、
王様も生きておられます。生きるためでも死ぬためでもこのしもべも必ずそこにいます。すごいなんか忠誠誓ってるよね、この痛いさんとね。うん、で、じゃあ、進んでいきなさいっていう感じでも一緒に連れて行きましたと。で、ギデロンの谷を渡って、アラナの方へ、ね、みんな泣きながら、国中は大きな声を上げて、泣いたと。うん、で、このチャドク、ミオ、チャドクも、チャドクとか、エブヤタルっていう人は、あの、祭司職の人でしょうね。
うん。
が全てのレビ人と、レビ人っていうのは、あの、祭司の、あの、人たちなので、契約の箱って、神様の箱があるじゃないですか。
うんうんうん、
あれ、エルサレムに持ってきてた、あれを、担いできたと。
うん。
民が皆、都から出て行ってしまうまで、彼らは神の箱を下ろし、エブヤタルが捧げ物を捧げた。だけど、王は、その祭司であるサドクに、
うん、
都に戻しなさいと。
うん。
命じるんですよね。
うん。
で、もし、その、これがもう本当ダビデの信仰だと思うんですけども、その、神様の箱を持ってきとったら、うん、こう祝福されるとかじゃなくて、
うん、
もし神様が本当に私のことを祝福してくださる、神様の心にかなったことであれば、私を生かしてくださるだろうし、もしそうじゃなかったら、それでもやっぱ神様は一番私にとっていい、いい神様の判断に間違いはないから、
うん、
お守りみたいに神様の箱を持っていくことはないっていうことかなっていうふうに思ったんですけど、
うんうん、
もう、その箱があろうがなかろうがね、箱は大事だけど、箱があろうがなかろうが、神様の、下される判断に従いますっていうことじゃないかな。
うん。
うん。多分。それで、しかも、その、茶毒とかね、その、祭司職の人たちも、安心して都に戻りなさいと、帰りなさいと、ですよね。で、私たちは、私は荒野の草原で待ちますと。
うん、
で、この言われた通り、チャドクとエブヤタルはエルサレムにその神様の箱を持ち帰りました。
うん、
で、で、ダビデは、オリーブ山の坂を登った。オリーブ山って言ったらほら、新約聖書の方のイエス様がさ、ね、オリーブ山で、うん、オリーブ山で お祈りを捧げられたりとか、オリーブ山って出てきますよね。うん、で、しかも、その、エルサレムに入る時の途中の山なんだよね。
うん、
ほら、マリアと、誰だっけ？ほら、イエス様と仲のいい、姉妹というか、兄弟がいたじゃないですか。マリアと、マルタと、マリアとマルタか。
うん、
あの人たちがいた、村でよく、うん、そのエルサレム近郊の村でよくイエス様は宿泊されてたんだけども、 ベタニア、ベタニアって村ね、今思い出した、ベタニアっていう村で、でベタニアの村から今度エルサレムに入る時っていうのは、まあ1日で歩ける距離らしいんですけど、
うん、
そのオリーブ山を抜けて、そしてエルサレムに入っていくのかな。私、うん、ほらイスラエル行ったことないから、うん、なんとも言えないんですけど、これ想像でしか言えないんですけど、なんかそういうなんか位置関係らしいけど、なんかそれでもうオリーブ山の坂を登ってね、
うん、
エルサレム出てったんだよね、泣きながら、
うん、
でみんな頭を覆って裸足で、悲しい感じが出てるよね、悲しい感じ、うん、ここ私この15章のこの30節が一番なんかこうこの章の肝かなって思う。もうなんかすごく、
うん
うん、なんか一番なんかこうね悲しいシーンですよね、
うん、
で、そしたらそこにまた伝令が来て、アフィトヘルという人がアブサロムの謀反に加担してますよ、うん、ということを聞きましたと。そしたらダビデはまた お祈りしたんですね、
うん、
ダビデってそのお祈りもすごく上手だし呪いもすごく上手って聞いたんだけどあの詩編ってあるじゃないですか、詩編の真ん中に、
うんうん、
あそこにダビデの作ったとされる歌がたくさん あるんだけど、まあ、それもすごい読んでたらさ、すごい相手のことをこう呪ってるような、
うん、
ギタギタにするじゃないけどしてくださいみたいなのがあってすごいなと思ったことがあったんですけど、でダビデはねこのアフィトフェルという、うん、この、まあ、すごく頭のいい方なんでしょう、うん、このアフィトフェルが助言することがすごく愚かなもの、ことごとくこうなんていうかな、的外れみたいなね、助言になりますようにみたいなことを祈りました、うん、アブサロムに対してね。そして、それからまた今度また出てきたよ、誰かが山の頂に来た時に、礼拝する場所になっていた山の頂に来た時に、アルキ人フシャイという人が来ました、
うん、
頭に上着を引き裂き頭に土をかぶって来ましたと、
うん、
でこのフシャイっていう人は結構あれなんだって、こう結構 年配の人で結構老人 で、
うん、
でそのしかもダビデにすごく忠実なしもべね、
うん、
だってでこの人が、ダビデのとこに追いかけてきたんだよね、
うん、
そしたらダビデはもしあなたが私と一緒に行くならあなたは私の重荷になるってこうはっきり、
うん、
でまあフシャイの体のことを思って言ったのかもしれないね、フシャイはもう、うん、ダビデ様って感じで来たんだろうけど、もう私も参りますって言ってね、
うん、
杖を誓ってるんだろうけど、でこのフシャイにダビデはこう命じるわけですよね、命じるっていうか、うん、もしっていうから言ってるから、まあ、命じたっていうよりこうなんていうかな、頼んでるっていうか、まあそうん、あったら してくれないみたいな感じで聞いて言ってるのかもしれないけどね、で、うん、都に戻ってエルサレムに戻ってアブサロムのに対してね、
うん、
王よアブサロムに王よって言わせるっていう、
言えて
王よ、もう王よって感じでちょっと取り入ってね、あなた私はあなたのしもべになります、うん、これまであなたの父上のしもべであったように今私はあなたのしもべになりますというふうに言って、まあアフィトフェルの助言を打ち破ることになるっていうから、まあ、アフィトフェルよりこう影響力をね、影響力のある人なんじゃない、うん、フシャイって言ったらすごいこうダビデの腹心の部下だったのかもしれない。で、このね、アフィトフェルっていう人のこの助言を打ち砕くために、なんかこのフシャイをちょっと、うん、なんていうの、 スパイみたいな感じしようとしてるのかな、
う
ん、
そうね、
スパイみたいなね、うん、でチャドクもエブヤタルも一緒にいるではないかって妻子の2人がねいるし、うん、もう息子も2人の息子もいるしね、その妻子のね、うん、いるから、うん、そしてその息子をよこして、まあなんていうかな、こういろいろ聞いたことをね、夫妻が見たり聞いたりしたことを、うん、その妻子の息子とかを通してね、
うん、
うん、こっちに報告してもらうっていうことでね、
うん、
それで、ダビデの友って書いてあるよね、友夫妻は分かりましたと、
うん、
言ったかどうか、まあ、分かりましたということで、都に戻りましたと、
うん、
でもうやっぱりそのダビデの読み通りアブシャロムはエルサレムに来たんですよね、戻ってきましたと、
うんうん、
さあどうなりますかっていうことです、
うん、もう
はい大変ね、もう息子にも裏切られて、
本当よね、
ね、もう大変な、もうなんかダビデのその晩年は本当大変だよね、もう、
うん、
イケイケどんどんだったのにね、
うん、
あの罪がまずかったね、あれからもガタガタになってきたよね、
うん、
っていう感じなんでさ、どうなるでしょうか、楽しみ、楽しみというか、まあ、続きはどうなるのか。はい、KK さん、子供を送ってきました。子供たちを送ってきました。お疲れ様です。KK さん、KK さんはあれ、やっぱ子供さん乗せるということだから、結構大きな車に乗ってらっしゃるのかな。ねえ。いいですよ、答えなくても。ちょうどハイエースの話してたからね、もう本当に私は自分の運転してる車は本当小さい軽自動車なので、大きな車なんか運転したことなかったんだよね、
うん、
そもそもがさ、なんかその免許取って車を運転するなんてとんでもないと思ってたよ、
うん、でも上手に運転
最も遠いところに、遠いところにいたね。私だってほら、あれじゃん、子供が、まあ、ちっちゃい時に免許取ったんだよね。
うん。
ね。そう、横須賀で取ったんだよね、私は。横須賀に行った時にね。うん、栗浜自動車学校。子供を、見てくれてる間に、こう、免許、うん、ちゃんとそういう託児所みたいなのがあってね、なんかもう全なかなか進まなくてもう大変だったね、もう本当に大変だったけど、なんとかね、皆様の助けもあり
なんとかそれが今役に立ちよって、
そう、本当、ね、本当になんかわかんない。一番役に立った資格じゃないかしら。それがやっぱり車の免許があるから、いろいろこう、仕事に行くこともできるし、
うん、
ね、仕事に、その車じゃないと行けないようなところでもね、で仕事したしね、うん。そう、そして今、まさかの、だって私今の仕事に就いた時は運転とかしなくてよかったんだよね、最初は、
うん、
ちゃんと、ね、うん、まあ、ちゃんと別に運転をする方っていうのは別にいたからね、全然しなくてよかったんだけど、うん、時代の流れとともに、そういう風なね、やっぱりなかなかやっぱ人手不足っていうことがあって、その運転しなきゃいけなくなって、で最初はそういう小さな車だけでよかったのに、女性はもういよいよ今年からもうほんとぶつけたらごめんねみたいな感じ、
うん、
すいません、
ちゃんと保険には語ってあるんでしょう、
多分ね
ちゃんと確認しとったらいいよ。
保険でしょ、保険はそのあれですよ、うん、あの車には車の保険はあるはずですよ、うん、もちろん、
うん、
思いますけど。アクアに乗ってらっしゃるんですね。アクアって言ったら、じゃあ、あの、ハイブリッドカーですね。アクアって言ったらね。トヨタですよね、確かね。うん、立派な車をお持ちで。ねえ、皆さん、もう、本当に、ね、今日はね、でも運転してたらね、他県ナンバーが、やっぱり、多かったですね。とんでもなく
特に気をつけんというか、
うん、ね、とんでもなく遠くのね、
うん、
あの三河ナンバーとか、三河ってあれ愛知県じゃない、愛知県だと思うんだよね、
うん、
え、車で来たのかなとか思いながらね、分かりませんけどね、どういうあれなのか分かる、
うん、
もうすごい、
それこそ明日までは他県の車が多かろうから、
ね、
特に気をつけ
ないと、ね、あの長い人はさ、
うん、
休み取れる人はさ、
あ、そう、うん、今週いっぱいとかね、
日曜日ぐらいまで
日曜日、
うん、休むんじゃない、あの、うん、暦通りの人とかね、
うん
うんうん、そういう人もいっぱいいらっしゃるでしょうけども、はい、私はそういう仕事もう本当にあれなんですけれども、まあでもね、あの電車も今のところ空いてるし、通勤で使ってる時の電車も少ないし、
うん、
割とまあなんか、うん、あの割と道は今日は割とスイスイしたかな。3日4日があのドンタクってあってたじゃない、
うんうん、
ドンタクがあってた関係でやっぱりちょっと多少混んでるところあったけども、今日はそうでもなかったかな、
うん、
明日あたりなんて言ったらもうね、もう疲れを取るために家でゆっくりされる方も多いかもしれませんね、
うん、
はい、という感じで、あ、うん、こんな時間になってしまいました、はい、ということで、はい、KK さんありがとうございます、
ありがとうございました、
は
い、
それではまた
お会い
しましょう、
はい、また、はい、おやすみなさい。ありがとうございました。